エピローグ。遥か彼方の宇宙で、フロンティアグラッド諸侯への侵攻を諦めることとなったギャラクシーレギオン艦隊機関の指揮を、幻影の身でベネクに代わって直々に取りながら、皇帝ゼノアは物憂な表情でサロンの大きな窓から眼前に広がる宇宙を眺めていた。無言で、それまで熱心に読んでいた騒動の中、エリーによって送られていた報告書を、そば使いの男の方へと押しやる。惑星アリオスは、もうすでに肉眼では視認できないほどまで離れていた。
これで、よろしかったのですか？
ふむ、何が、であるか。もちろん、言うまでもないことである。上級軍人でもある部下の丁寧な問いかけに、ゼノアは、それでも、さも、心外であるといった返答をしてみせた。
中央の政界財界では未だ、辺境討伐一色となっておりますれば。
ああ、うむ、そのことだがな。それに勝る収穫は、もうあったのだよ。
と、おっしゃられますと。
先ほど、彼の急所を的確に貫いた細身のナイフのことを思い出し、精巧な幻影を生み出している装置の場所に手を当てながら、ゼノアは確信といえる情報を教えるのだった。アリオスに流れる稀有な血。彼らは未来を見ることができるのだよ。
なんと、プレコグ者でありますか。そのような力を実際に持つ者たちなど、これまでに聞いたことがありません。
周囲で控えていた部下たちまでが驚きの声を上げると、皇帝ゼノアは優雅な笑みを向けた。だからこそ、奴らを無理に従えず、重宝して手なずけておけば、その血脈を永久に我が物にできようぞ。未来を見て取る異能の力。これからいくらでも使い道があるわ。
さすがのご慧眼でございます、ゼノア様。
いや、我といえども、こたびのことは読み切れなんだぞ。惑星アリオスにその身を埋めることにした上級軍人であり、艦隊指揮官ベネクの婚約者でもあったエリーのことを思いやると、ゼノアは目を細めた。彼女は今後、ギャラクシーレギオンとフロンティアグラッド諸侯との極めて重要な橋渡し役となるのだ。皮肉にもそれが、ベネクの妻としての立場より、はるかに高い地位となるだろうことは、疑いがなかった。
航海日誌、ログナンバー。1365914銀河帝国歴1437年8月5日惑星アディオス衛星軌道上にて壮絶なる戦いは終わった。今愛すべき惑星の大地には大いなる未来への期待が満ちているぞ、我が友、ティバルよ。大地の子らよ、よくぞ、数倍もの力の相手に対し、見事に立ち向かった。我らの主権を守ることができたことを、嬉しく思うぞ。ティバルよ、君が構築した、防衛設備も息を吹き返した。これでもうフロンティアグラッド諸侯を武力で侵攻することはレギオンの連中といえども容易にはできないだろう。意外な出来事もあった。美しい娘がなんとレギオンから我らへと嫁いだのだ。船を我が身のように操ってみせ、長年捨て置かれて 泥にまみれた装置をもたやすく復活させるほどの素晴らしい技術を持っている。彼女がこちらにいればレギオンとの交渉を有利に運ぶことができるだろう。何しろ彼らとの間にはすでに新たな関係が生まれているのだからな。はあ、レギオンの艦隊が遥か彼方へと去っていくぞ。諸侯の星々もアディオスの子らも我が身も健在なり。我が友ティバルよ、人であった君が神となってまで諸侯をアディオスを守護するようになって久しい。その間子らの営みをひたすらに眺め続けてきたが、全くもって飽きないものだな。フロンティアグラッド諸侯の姿をできることなら永遠に観察し続けていたい。青く輝く星の大地から一歩外へと出れば、ただただ漆黒の宇宙という死の世界が広がるばかりだ。非生命の冷たい存在として星を回り続けることしかできぬ哀れな私の誓いには、生命の宿る世界のみが放つ青くて暖かい光が広がっているのだよ。いつまでも決して滅びることなく続いていく彼らの営みを見守り続けたい。それが我が唯一の望みである。ティバルよ、私と共に子らの世界を永久に見守りたまえ。ログナンバー1365914、収集完了。汎用監視衛星上自動記録装置クロエル。
かくして青い星に生きる青い目を持つ住人たちの世界は続いていくのだった。広い宇宙のただ中にさながら元素のごとく浮かびながら、もしどこかで本当の神がそれを見ていたとしたら、さぞかし綺麗な宝石のようだと思ったに違いないだろう。